父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日は、使徒の働きの16章の22節から34節までを、解説していきたいと思います。とはいえですね、解説は自分のためにしているわけで、ディボーションとしてね、何かの助けに、なればと思っております。群衆も、2人に対反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れ、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は2人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は言った。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。看守はその夜時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族とともに心から喜んだ。このようにありましてですね、特に有名なのがね、おそらく31節はね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族をもう救われますというね、御言葉で励まされる人たちもたくさんいるのではないかとね、いうふうに思います。私もこの、16章の31節の御言葉をですね、受けた時に、教えていただいた時にですね、ああそうなんだみたいな感じで、ね、すごくびっくりしたことが、ありましたけどもね。まず、22節のところですけどもね、ここに至るまで、何が起きたのかっていうところがね、ちょっと、そうですね、全ての説からのディボーションというわけではないのでね、聖書目想というわけではないので、補足するとですね、まずそのパウロ一行がですね、ピリピの、祈り場でね、紫犬の商人のね、リディアと、その家族にですね、主の言葉を語って、彼女たちが救われたわけですよね。で、リディアたちが、全員ですね、救われて洗礼を、受けた後、どうなったかと申しますと、パウロ一行はこの祈り場に行く途中にですね、占いの霊に憑かれた若い女奴隷から祈り場での宣教を邪魔されることになっていきます。これは16節ですね。占いの霊に憑かれた若い女奴隷ということですね。ですから、パウロはですね、みんなでね、そのリディアたちが救われたというのもあり、祈り場での女性たちがね、パウロの語る言葉に耳を傾けるということを、判断してね、祈り場宣教をしていたわけですよね。ところがここに邪魔が入ることになると。でその邪魔の張本人が占いの霊に憑かれた若い女奴隷と書かれております。 どういうことかと申しますと、使徒の働きの16章の17節から18節に事情が書いてるんですね。彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いて、その霊にイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行けと言った。すると直ちに霊は出て行った、まあ、ということであります。でここからですね、まあ3つのこと、まあ1つ目はですね、若い女奴隷は占いの霊に疲れていたということですね。まあ福音宣教、祈り場での福音宣教がなぜ邪魔されたかというと、まあその占いの霊によるものであると。でその占いの霊が若い女奴隷を使ってですね、まあ祈り場での福音宣教を邪魔していた。で2番目はですね、その占いをする女性の主人たちがですね、この占いをする女性からね、多くの利益を得ていたという構図が見えてきます。ですから、その占いによってね、お金儲けを、していた人たちがいたわけですね。まあ、その配分を女性ももらっていたと思いますけどね。金銭的な、まあ、その利益関係癒着っていうのがね、根深いものがあります。で結果、まあ、その、女奴隷がですね、パウロ一行に対してね、つきまとって、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けたと。まあほとんどストーカーみたいな感じでね、何日もこんなことをしてパウロが困り果ててしまったので、まあ、結局パウロは霊を女から、追い出したというふうにね、まあ、書いてあります。別に珍しいことではなくて、第1回選挙旅行でもですね、まあ、キプロス島で、魔術師、との対決においてね、霊的な戦いがありました。まあ、エクソシズムということですね。ただまあ今回は、まあ、パウロはですね、かなり慎重に、まあ、こう何日もね、この女奴隷の叫び続けに対してね、我慢していた節が、見て取れます。そもそもこの占いの霊に疲れた若い女奴隷が言った言葉というのは、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと、まあ、言葉面だけをね、読みますと、別に悪いことではないのではないかというふうにね思いますけれどもね。まあ、サタンはですね、まあ、言葉がどうかこうかっていうよりもですね、まあ、行動でね、こういうことをこう叫び続けるとね、ずっと何日もこういうことをされてしまうとですね、まあ、その福音宣教自体がですね、なんかちょっとそのあいつはおかしいぞみたいなね話になってくるわけですよね。でその時にはもうリディアたちも信じていたわけですからね。また祈り場の女性たちもですね、まあ、信仰に入っていき始めていったと思うのでね、まあその彼女たちの信仰を、守るためにも、まあ、こういうふうにうるさく言われてしまうとですね、逆にね、福音宣教が妨害されてしまう、他の人たちからキーな目で見られてしまう、強いてはですね、その後こんなことが続いてしまうとですね、民衆がなんかこう言いつけてですね、まあ、その行政、まあ、権力者とかね、まあ、そういう宗教指導者とかね、民衆の指導者たちが、まあ警戒していく、いうことになりかねないということもあります。ただその言葉の内容がどうかっていうよりは、福音宣教っていうのはこんなこうあからさまにね、叫び続けてこうやるものではないということが分かりますよね。あくまでも主の導きに静かに従っていってね、人との出会いというのもね、また人との別れというのも全て主の導きの中で判断していってね、 まあ伝道すべき相手を教えていただいて、それ以外はね御霊に禁じられたり、ストップがかけられたりすることによってね、主の道をまっすぐに歩むように。だからその主に対する、信仰者としての服従っていうものとね、まあ、その福音宣教っていうのは、まあ同時並行で行われるわけですね。でその福音宣教っていうものがキリスト者のね本来のね務めなわけでありますけどもね、別に使徒パウロたちだけがっていうわけではなくて、まあ、あなた方も証しをするのですとね、イエス様もおっしゃっていたように私たちもキリストの復活の証人として、まあキリストを述べ伝えていくためには、こういう仕事をしていく、あるいはこういう勉強をしていく、まあ、こういうようなね、生活を、していく、主事の生活をしていくということになります。でこの、若い、まあ、占いの例に使えた若い女奴隷の問題から、ここから問題が発生したわけですね。金儲けする望みがなくなった主人たちは結果的にパウロとシラスを捕らえてですね、政治的権力者、支配者とか行政官僚とかの手に渡したわけですね。使徒の働きの16章の19節から20節、彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見て、まずこれは逆恨みと申しますけどもね、私たちも逆恨みにはすごく気をつけなければいけませんね。パウロとシラスを捕らえ広場の役人たちのところに引き立てていった。逆恨みが心の問題だけでね、まあ、そのパウロとシラスとの関係だけだとあれですけどもね、彼女のその女奴隷の主人たちはですね、その復讐心を暴走させてですね、社会的な制裁をね、受けさせよう、社会的に抹殺してしまおうと、まあ、こういうふうにね考えたわけですね。これもね私たちはねやりがちなんですよね。やっぱりその怒りに任せてもう相手を潰してしまおうみたいなね、いうふうになるわけですよね。でそういう人たちに限って、まあ主人たちはその女奴隷の主人たちは金儲けする望みがなくなったことによる逆恨みだけれども、まあ、私たちの一人一人にとってね、その神以外の望みっていうものを持ってしまっていると、それを奪われた時に、まあ、キリスト者やね、他のキリスト者やね、まあ、その神に用いられた未信者の方々が憎くて憎くてたまらなくなってしまうっていうなんてことも、ございます。どのように、まあそのね、この主人たちをね言ったかというと、そして二人を長官たちの前に引き出していった。役人たちの前だけではなくてね、さらにその上の長官たちの前までねレベルアップしてね、ヒートアップさせていったわけですよね、復讐心をね。この者たちはユダヤ人で私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しておりますということでした。さて22節、まあこういうようなことをね前提としながら、まあ22節なんですけど、福音宣教と占いの罪および金儲けというのは両立させることができないということを理解しなければいけません。まあ、時々キリスト者でもですね、ニューエイジとかオカルトとかですね、占いとかですね、スピ系のねものにはまりながらでも私キリスト者ですみたいなことをね言ってるけど、まあ当然そういうのをキリスト者と認められることは、まあ教会においてもですね、神の前においてもできませんのでね、大体そういう人たちはぼっちです。あるいは自分たちの、罪を占いの罪のグループとかね、オカルトの罪のグループとかね、スピ系の罪のグループをね結成してね、キリストの福音を歪めようと、していますね。でも本人たちはそれで神に仕えていると、 神に奉仕していると思っているんだから、まあお上機嫌が悪いというか、なんというか、福音を信ずるということと、占いの罪を呼び、まあその金儲けですね、絶対両立できない。それを両立できると思っているところに私たちの、まあその弱さがありね、愚かさがあり、罪がありね、キリスト信仰に徹底できない原因があるわけですよね。しかしパウロはですね、まあ、18節で困り果てたとあるようにね、この若い女奴隷に対してね、困り果てていた、これからのピリピ宣教に悪影響がないよう、目立たないように活動していたのは事実だと思われます。控えめに控えめにやってきたんですよね。なぜでしょうか。第2回宣教旅行において、まあ、ピリピまでようやくねたどり着いているわけでありますけれどもね、まあ、新しい地であります。第1回宣教旅行ではピリピには、行ってないわけですから。で、これはね、第2回宣教旅行の、まあ、最初の方というか、ピリピまでのね道のりの中で、第2回宣教旅行の宣教方針っていうものをパウロは立てていたんだと思います。でそれはやっぱり過去から学ぶということで、第1回宣教旅行の反省のもとでね、第2回宣教旅行があるわけです。で今回のあの占いの例に疲れたね若い女奴隷の一件というものは、またその主人たちのね、まあその金儲けのね、罪の影響からどうのこうのっていう話はね避けたかったわけですよね。まあ要するにね、そういう癒着関係に足を踏み込まるとね、まあ悪霊を追い出すのはね、占いの霊を追い出すのはね簡単なことであると。しかしサタンはもっと巧妙かつね、まあ結構知恵が働くのでね、人間の弱さにつけ込みますんでね、占いの霊というその悪霊現象そのものですよね、スピリチュアル現象そのもの、オカルト現象そのものに注目させつつね、本当は何を人々にその与えていたかというと、まあ神の愛ではなくて福音ではなくてお金を儲けさせていた。でこの富が偶像になっていくことによって人々が救われることを阻止していたわけですね。ですからこの構図を壊すためには占いの霊を追い出すっていうことは、それは壊れるんですけども、壊れた場合に占いの霊のに疲れたその若い女奴隷のね宣教妨害、こういう小さな宣教妨害はね退けることは、まあ、できるのに我慢してたんだけど、まあ結局せざるを得なかった。まあそうでないと、まあ、人々からキーな目で見られてね、宣教が妨害されるからというのは先ほど言いました。だけどその霊の追い出しをしてもね、富の癒着っていうものに関してね、主人たちがの逆鱗に触れるという問題はなるべく引き起こしたくなかったというね、いうことですよね。でサタンはそれが狙いだったんですよ。占いの霊が追い出されるなんてことは当たり前だと思ってた。しかし追い出したら今度富に、偶像礼拝している、まあ、その偶像礼拝の霊であるね、主人たちを使ってサタンは、もっと大きな嫌がらせ、もっと大きな迫害をパウロたちに、下すことができる、まあ逆に喜んでいたとも思われます。でパウロの宣教方針というのは第1回宣教旅行での次のような体験で決まっております。例えば13章の6節から11節で、まあパウロたちはキプロス島でね宣教していくわけですよね。キプロス島全体をね巡回して、でそこでパウルスという総督のね、元にいたユダヤ人魔術師のバルイエスとの霊的な戦いがありました。で見事に勝利して、パウルスはね信仰に入った。キプロス島の最高責任者が信仰に入ったということは前回申し上げた通りです。 で、よく言われるのが、このキプロス島での霊的戦いで勝利した、バルナバとパウロ、今までバルナバとパウロっていうふうに先輩後輩の関係で言われていたのが、キプロス島の宣教以降ですね、パウロとバルナバっていうふうにね、ルカは言い直してるんですね。つまりリーダーシップが、バルナバ主体だったのがね、パウロ主体になったっていうことがあります。で、その時から、サウロという言葉がなくなってね、おそらくその記念で取ったのかもしれませんけどね、総督パウルスのね、パウロっていうふうにね言うこともできますけども、あれですね、小さきものっていう意味ですけどね、サウロから、旧約聖書の初代王であるサウロ、サウル王のね名前からなまってサウロからパウロという名前に改称したわけでありますね。さて、その霊的戦いが、キプロス島の例の霊的戦いが終わった後ですね、それで終わりではない、13章の45節と50節を読むと、ピシディアのアンティオキアというところでユダヤ人たちはパウロと、バルナバに反対して、権力者および富裕層を扇動して2人を迫害させたわけですね。なんで迫害されたかというと、パウロとバルナバが福音を説教したからですよ、シナゴーグでね。で、この迫害の仕方が非常にね、やばくてですね、自分たちユダヤ人たちはね、自分たちの手を汚さない権力者と富裕層を扇動して2人を迫害させたもんですからね、とてもこう自分の手を汚さない卑劣な攻撃だったことがわかります。で、パウロとバルナバにとってもとても辛い体験であったということは、察すに余り合う事件でありますね。さて、その後14章の1節から5節で、2人はね、イコニオンに行くわけですね。ここでもですね、ピシリアのアンティオキエ、と同じようにね、信じようとしないユダヤ人たちが今度はね、異邦人たちを扇動してね、2人に悪意を抱かせたわけですね。その結果、町はユダヤ人たちにつくね、異邦人と、また、パウロとバルナバたちにつく、異邦人たちに分かれてしまったということですね。で、このイコニオンでは最終的に迫害が激しくなりすぎてエスカレートしていったんですね。で、結局石打ちの危険、命を落とす危険がありましたので、そこまでひどい状況になったわけですよね。彼らは何か犯罪をしたというわけでもなくね、ただ福音を述べ伝えたっていうだけで、でも宗教的な嫉妬心っていうのはね、人をも殺そうとするっていうね、怖いですね、本当にね。で、ユダヤ人たちはすごくね、多くの恩恵をね、制度的にも社会的にもね、宗教的にも受けていましたのでね、既得権益をやっぱり捨てることはしたくない。でもパウロ一行はもうキリストのために全部捨ててますんでね、捨てるものがないんですよね、もうね、失うものがないんですよね。だからもうガンガンとストレートに福音を伝えることができる。でもそれを伝えられるとユダヤ人、たちは困るわけですよね。ユダヤ教という土台が崩れてしまうんでね、キリストを救い主としてね、イエスを救い主として主として認めるっていうことはユダヤ人にとってはどうしてもできないことでありました。石打ちの危険がありましたので、パウロ一行はね、このイコニオンから、脱出しました。これは13章の5節に書いてあります。で、しかもその後14章の19節、リカオニアの町のリステラっていうところでパウロは逃げたんですけどね、イコニオンからね、リカオニアの町のリステラというところまで。でもそこで最終的にパウロは石打ちされてしまったんですね。みんな死んだと思いました。でも 神の奇跡でね、立ち上がってね、パウロは起き上がって、これが第1回宣教旅行の顛末みたいな感じになるんです。迫害のね、でこのようにね、実はこのリカオニアの町のリステラというところでパウロがね、みんなから死んだように思われたって、死んだかどうなのか知りませんけれども、おそらくこの時に、コリント書で書かれている第三の天に登った経験をしたのではないかと言っている方々も結構います。想像に過ぎませんけどもね。で、このようにですね、第1回選挙旅行で4回の大きな迫害を受けて、最終的にはですね、その本当にもう死んだか死んでないかというところまで行ってしまってね、受けてしまって、第2回選挙旅行においては、特にピリピについてからはね、精霊の導きもありましたんでね、ことを大きくせずに福音宣教をしたいなっていうふうに思うのは、当たり前のことでありますね。そういう努力は、するべきだし、迫害からは逃げるべきだし、迫害されないように前もって手を打っていくっていう、ことも頭をフル回転させながらね、していく必要が、あらゆることを想定してね、しなければいけない、これが福音宣教だってね、手前勝手にも何て言うかな、自己判断であるとかね、もう精霊の導きだけに頼ればいいだとかね、そういうふうにもう全然こう知性のかけらもない動き方をしません。やっぱりその全力を尽くして計画を立て、いろんな地域の地理的な情報を集め、福音を伝えるにはどうすればいいかと、こういうことをね、祈りながらね、みんなと話しながら、やっていくのが福音宣教であります。で、人間の最善を人間の最良の計画をね、練りに練って、それでそのままそれを貫こうとするしたら喧嘩になりますよ。あるいは選挙旅行自体が破綻してしまう、ので、最良最善の支度をして、それを全てその計画をね、神の計画に委ねていく、いつでも変更可能なようにしていく。で、これでバランスが、釣り合いが取れるわけであります。いずれにしてもね、ピリピ第2回宣教旅行ではですね、福音宣教において慎重になっていたということは読み取ることができます。23節で、ここにはですね、そして何度も無知で、ここは違うか、女奴隷の主人たちに加えてね、群衆も、ここが痛いところだったんですけどね、主人たち、女奴隷の主人たちに加えて群衆もですね、パウロとシラスに反対したのが決定だとなってしまいました。だから長官たちはですね、そのうちの長官たちは2人の衣を剥ぎ取って鞭で打って、さらに何度も鞭で打った後に、パウロとシラスはですね、投獄されてしまったわけですね。で、24節を見ると、牢獄に2人は、パウロとシラスは送られてしまうわけですけどもね、監視は絶対に2人が逃げることができないよう厳重に監視しました。それ何か不手際があれば監視は責任を問われて処刑されてしまうという弱い立場にあったからね、監視自身も気が気でなかったと思われます。しかも今回の事件に関してはですね、その女奴隷のね、おそらく裕福層と思われる主人たち、また、その群衆たちですね、さらには、役人や長官といった権力者たちがですね、いましたので、絡んでいましたんでね、監視の責任は重大であります、この重圧ね。で、25節から26節、そんな中ですね、パウロとシラスはですね、牢獄の中で真夜中祈りつつ神を賛美していたとあります。私たちがね、この牢獄なんかに冤罪でね、無実の角でこう入れられたら 果たしてね、祈りつつ神を賛美することができるだろうか、いやできないんじゃないかみたいな感じでね、思っちゃいそうな箇所でありますけどね、まあ、要は牢獄のような場所に置かれた時、私たちはそんな牢獄みたいな場所をまるで神の聖女かのように変えてしまうことができるということです。でどうやってできるかというと、そこで礼拝するということですね。祈りと賛美を捧げていくということですね。だからヤコブの手紙、5章の13節にはこう書いてあります。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は、祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。まあこの箇所を読むとですね、この箇所と使徒の働きのね、パウロとシラスの牢獄体験を重ね合わせると、まあ、確かに投獄されたことの苦しみが分かるから、祈るっていうことは分かるんですよ。祈るっていうことは分かるんですよ。だから私たちも、苦しみに遭うじゃないですか。でその時に神に祈り込んでいくっていうふうに導かれるのはね、普通のことなんですけど、でも投獄されたことで喜んで賛美する、どういうことだろうかって、ここが私たち苦手なところなんですね。これはやっぱりその信仰の中でね、祈りと、賛美っていうものがねの根拠がですね、やっぱりその信仰が半分しかこうマスターされてないっていうところがあるのかなって思うんですけども、実はその迫害されたら喜びなさいっていうのはキリストが教えた、直接的な教えなわけですよね。だから使徒の働きの5章の41節でね、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていったと。これには必ず神がその試練の迫害のただ中から脱出の道をね、備えてくださる、救ってくださるということに対する信仰があるから、神を喜ぶことができる、だから賛美することができるということになります。まあ自分の感情がついてこなくても、まあ、祈りに祈っていったらだんだん喜びがね、神に守られていることの喜びが生じてきて、それがそれに気づいてくるとチャンスです。その喜びを捉えてですね、さらに大きなものに、豊かなものにしていってね、賛美につなげていくことはね、聖霊の働きであります。だから賛美できないからとか、まあ、あまりに苦しすぎて祈れないからって、まあ、それでいいんですよね。あとはそれは聖霊様がね、私たちを通してですね、祈りに追い込みですね、賛美させてくださるようにしてくださいます。だから牢獄のような場に、まあ、ほぼ捕まってしまった場合ですね、そこで祈り賛美していくことが次なる奇跡を生じさせるということですね。まあ、どのような時でもね、別に牢獄のような時ってどのような時でもありますけどね、まあ、ある段階からある段階に、行かなければやっていくことができないっていうふうに思った時に、まず祈る、まず賛美していく、苦しみの中で祈る、喜びの中で賛美していくっていうことをね、別々のこととしてなくセットとしてね、まあ、神に捧げていく、まあ、本来は祈らずね、私たちは賛美できないのが常でありますけどもね、こういう牢獄のようなところに、支配されてしまうとですね、閉じ込められてしまうとですね、神をね、キリスト者として礼拝していきたいっていうふうにね、思えるようになれるものは幸いであります。まあ、結局ですね、神様が地震を起こすことによってね、2人と、全ての2人ばかりじゃなくて全ての囚人の鎖も外れてしまったというね、あっけないオチになっております。また、このことで、ちょっと思い出すのはね、マタイの福音書の27章の51節から53節なんですよ。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れたと言ってね、死者の復活があったわけですよね、イエス様がね。 十字架で亡くなられた時に、ね、死んだ時に、でイエスの死は人々に命をもたらしたっていうことですよね。要はね、まあ同じようにですね、この神が地震を起こしてですね、パウロとシラスを救い、また全ての囚人の鎖も外した、自由を与えた、命を救ってくれたということですよね。黙ってれば何されるか分からなかったですけどね。で27節から29節、そのことをにびっくりした、まあ、監視はですね、自害しようした、しようとしたわけですね。でも自害しようとした監視は、パウロから、ね、シラスから自害してはいけない、私たちは皆ここにいると言われてね、まあ、一旦はちょっとこうね、まあ、錯乱状態から落ち着くんですけれども、やはりそのガクブルになってね、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏しました。でここで注目したいのは、まあ、その看守こそね、誰よりも初めから、最も救いを必要としていたことがわかるわけです。だからあんなに厳重にね、牢の奥にパウロとシラスをね閉じ込めて、絶対に出れないようにした。足にはね足かせをしてね、絶対に出れないようにしたわけですね。怖かったからですよ。自分の責任が追及されることを避けたかったからです。主は弱い者、無に等しいものを選ばれて救われる方です。その中で一番弱い人たちに目をつけて、救う方なんです。私たちが救われたのは最も弱い家族の中で最も弱いものだったから、その職場の中で最も弱いものだったから、学校の中で最も弱いものだったから、何度も言ってることですね。第一コリントの1章の26から29節、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。キリストを信じる者として神から呼ばれたってことですね。人間的に、見れば、知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱い者を選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや、見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたんです。肉のある者が誰も神の前で誇ることがないようにするためですと。監視はね、まさにこの世に取るに足りないもの、見下されているもの、無に等しいものとしてね、神に選ばれてね、いたわけであります。30節から31節を見ますと、監視は救われるためにはどうすればよいのか、まあ、このように必死にね、問いかけます。2人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたはもあなたの家族も救われますと答えています。その場には家族がいないわけです。監視さえ信じれば家族も救われますよと。もちろん監視が処刑されたらですね、処罰されたらですね、その監視の家族だって連帯責任で何されるかわからない、家族だってガクブルなわけだ。福音宣教はこのようにしていつの間にかですね、ピリピ郊外の祈り場からですね、こんな牢獄へと舞台を移しています。祈り場ではリリアとその家族と、まあその祈り場に集まる女性たちに対してね、ほんわかした感じでこうね、福音を、語っていたパウロたちでありますけれどもね、しかも慎重にことを進めていて、その通りになっていたと思いますが、まあ、事件に巻き込まれて、まあ、結局のところ気づいてみたら牢獄にね、祈り場から牢獄に行ってまあ天国から地獄へみたいな感じになっていますけどね。そして、キリストを信じることはだからね、私の出来事だけではなくて、私の周囲、私の家族、私の友人、私の職場の同僚やね、上司やね、部下、または学校の友達、先生、まあいろんな人たちに、救いの影響を与えることを、見逃してはならない点ですね。だからキリストを私が信じるということはね、私だけの出来事ではない、 私の周囲にも良い影響ね、救いの影響を、与えるものであって、私がもしキリストを信じないのであるならば、私の周囲の方々に対しても信じない影響、救われない影響ってものがね出てしまうから、本当に最初の救われる初歩はでね、職場における初歩、あるいは、家族における初歩、学校における初歩、とても重要だということですね。その人その一人の信仰者次第の、その信仰者の信仰次第で、その学校や職場や、まあ、もちろんその家族といったものがね、潰れるか潰れないかということになります。32節から34節、監視とその家族の救いというものはね、どのようにもたらされたんでしょうか。主の言葉が語られたことによって、説教されたことによって、もたらされたわけですね。地震で牢獄の土台がダメになった当日の夜ですよ、ね、即座に洗礼を受けることになります。で、これはね、祈り場でもそうでしたけどね、リリアもそのパウロってね、あんまりね、信じたものに洗礼をね、まあ、ペテロもそうなんですけど、聖書全体そうなんですけどね、伝道者ピリポもそうです。信じた人にすぐ洗礼授けてるんですよ。ペテロに関しては命じてるんですよね、コルネリオの家族にね、信じてるから、コルネリオとその家族か。パウロもそうです、伝道者ピリポもそうです。もうみんなね、即座に洗礼授けています。長々と、まあ、勉強しなければいけないとかそういうことを一切やってませんね、まあ人間いつか死ぬかわからないしね、キリスト者になったら迫害されますからみたいなね、緊急の時代でも危機の時代でもありましたけれども、しかしそれがスタンダードだったということでありますね、教会のね。だから私たちも実は言うと、うちらの教会もね、礼拝の中で取り扱われてね、涙ボロボロになった人、ね、聞いたら、まあ、キリストを信じたい、じゃあもうね、まあ他県であったとしてもね、交通費が備えられる場合もあるし、備えられない場合もありますけれどもね、まあ、でもやっぱりその早く聞かなきゃなって、洗礼授けなきゃなっていうふうに、活動していました。で、今はちょっとお金がないので、信じる人たちとの出会いもなかなかね、まあ、キリスト者たちとのその出会いは少し増えてきたんですけれども、まあ、なかなかその未信者との出会いをどこでねやればいいのかわからないので、私たちは、まあ、まるでパウロ一行の第2回宣教旅行でね、ガラテア地方、フリギアガラテア地方でね、佇んでね、こっちも御霊に禁止された、こっちもイエスの御霊が許されていない、どこで宣教すればいいんだろうって、いうことがね、ちょっとこう祈っている最中でもあります。いずれにしてもですね、未信者に対してね、まあ、信仰を持ったら即座に洗礼を授けてね、その後どんどんどんどんその聖書を読んだりね、みんなと祈ったり礼拝したり、特別にこうね、学びをしていったりしてね、行けばいいじゃないですか。ね、信仰を持った者がエチオピアの宦官自身が言ってることではありますけどね、ここに水があるのに洗礼を受けない理由が、ね、私にあるでしょうかと。で、伝道者ピリポはですね、それに対してね、欠落した部分っていうか、そのね、なんて答えてるかというと、心から信じてるんだ、それで良いのですっつってね、洗礼を受けたっていうわけですよね、私たちの教会もそれに習っているということですね。だからなんかその緊急洗礼の時には、その信徒には洗礼が許されるとか許されないとかね、まあ、プロテスタントの諸教派の中でも、牧師じゃないからね、信じたいっていう人たちがもう何十人もね、こう押し寄せてきて、まあ川の近くでね、伝道してたら、牧師に連絡したらね、あんたが 洗礼を授けなさいって言ってね、いや私そんな訓練も受けたこともないし、そんなで牧師じゃないんですけどもって、いやいや、やりなさいって言ってね、もうほんと即席でね、あの何もわからないまま 見よう見まねでね、今までのね牧師が洗礼を授けた見よう見まねでね、あの洗礼をね、あのバシャバシャバシャバシャとね授けていった。でその人今あの牧師をやっているということですね。まあ、そういうこともあるわけでね、別にその洗礼というのは緊急洗礼での場合だけ信徒にやらせるということではなくて、まあ、キリスト者全員の責務なわけですね。それがあのなぜ特別な人に限定されないかというと、まあ、特別な人に限定されるって言ってる人もいますけれどもね、まあ、あの通常の場合はそれでいいんじゃないですか。あのだけれどもあのいざとなったらもうあの、ね、父と子と聖霊の御名によってあの権威があるわけですからね、まあ、そこはあの洗礼の問題っていうものはね、まあ、聖霊点でありながらね、まあ、執行するか執行しないかっていう話よりも、信じたらすぐに洗礼をあの受けたいものであります。で、監視は洗礼を受ける直前にですね、2人の打ち傷を洗っていますね。これまあその2人がね鞭打たれて、さらに鞭打たれてね、牢獄に閉じ込められたわけで、そういうプロセスだからなんですけども、出エジプト記の30章の18節から21節、洗いのために旋盤とその台を青銅で作り、それを会見の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよ、アロンとその子らはそこで手と足を洗う、彼らが会見の天幕に入る時には水を浴びる、彼らが死ぬことのないようにするためである、また彼らが主への食物の捧げ物を焼いて、煙にする、勤めのために祭壇に近づくときにもその手その足を洗う、彼らが死ぬことのないようにするためである、これは彼とその子孫にとって世々にわたる永遠の、掟であると書かれております。まあ、会見の天幕っていうのは、まあ、要するに簡単に言うと、一言で言うと神との交わりに住むことを示しています。じゃあ、会見の天幕の前にある祭壇は、キリストの血の犠牲を意味しているわけですね。っていうか祭壇自体がキリストご自身、キリストの十字架の犠牲そのものなわけですね。ではその会見の天幕と、祭壇の間にある旋盤は何だろうかということになるんですけども、この旋盤で水がたっぷりと満たされているわけですね。で、この旋盤とその水は誰もが受けなければならない神の言葉であります。で、なんで神の言葉なのかと申しますとですね、まず私たちは祭壇、キリストという祭壇で食材を受けます。罪の許しを受けます。そこで、次にね、すぐ神との交わりに入るんじゃなくて旋盤の段階を踏まえなければいけない。で、それは何かというと、キリストの祭壇にね、食材を求めて罪の許しを求めて大胆に恵みの御座に近づこうではないかってヘブル書に書いてあるようにね、祭壇には誰でもね大胆に行っていいんですよ。でも祭壇からすぐ神との交わりである会見の天幕に行くことはなかなか難しい。旋盤を通らなければいけない、旋盤の水を通らなければいけない、神の言葉を通らなければいけない。じゃあその神の言葉で何が意味しているかというとね、キリストご自身がヨハネ福音書で言ったように、私が語った言葉によってあなた方はもう清いのです。つまり神の、ここで旋盤における神の言葉を意味する、示唆しているね、ことで、何を聖書は教えているかというと、祭壇でキリストによって義と認められる、義化される、義人とされる、義と認められることによって、その後ね、すぐこう神の交わりの栄光に入るんじゃなくて、旋盤とその水、神の言葉で聖化されていかなければいけないということですね。私たちは罪を清められていく、聖化を受けていく、 食材の後に成果を連動して受け続けていく。で、清められて清められて、聖なる神との交わりを愛によって深く深く掘り下げていくことができるわけでありますね。ですから、キリストという祭壇から神との交わりに進むことを意味する会見の天幕へひとっ飛びで、行くことはできないですね。神の言葉による成果を表す旋盤とその水を、きちんと通過していく必要があるということです。これが神の交わりに近づく順番なんですね。詩編の24編の3節から5節、誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか。手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け自分の救いの神から義を受けると書いてある通りです。さて、看守の家に、パウロとシラスの2人は案内されました。そこで食事のもてなしを受けるわけです。だから神を信じたことをその食事の中でね、その看守とその看守の家族とともにね、心からみんなで喜んだわけであります。これこそ、まあその状況は違いますけど、リディアの家で起きたことでありますね。神様は異なる状況でも、もうね、祈り場でもね、牢獄でもね、福音宣教のために、私たちを用いることのできるお方だということを、覚えていきましょう。最後に使徒の働きの16章の14節から15節ですね、まあ、そのリディアの家でのこととね、看守の家でのことがリンクしているということをね、思い浮かべながら読んでみましょう。リディアという名の女の人が聞いていた。ティアテアル市の紫布の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は私が主を信じる者だと思いでしたら私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。まあ、まさに牢獄の看守とその家族に起きたことそのものがリディアとその家族に起きているということがね、全く同じ出来事であるということが霊的には理解することができます。ではお祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。